今日はマタイの福音書19章1節から15節までです。このところでは結婚について語られています。イエス様は1節を見ますとユダヤ地方に移られました。そしてそのところにおいても2節を見るならば大勢の群衆を癒されるということが出てきているわけです。イエス様がなされることは私たちを憐れみ、そしてまたこの癒してくださる、そのような働きをイエス様はガリラヤからさらに南のユダヤの地方においても同じようになされていったわけです。ところがそこにパリサイ人が3節を見るとイエスを試みるためにというような言葉が出てきてます。彼らはこの真実を求めに来たのではない、少しでもこの間違いがあったらそれをもって救い主ではない、否定をするためにこのような質問をしてきているわけです。それはこの離縁することは律法にかなっているでしょうかということを言ってきたわけです。離縁する、それはもう別れるということです。それが神の律法にかなっているのか。神の律法とは何か。その代表的なものは実戒であるわけです。実戒の精神というのはまさに神を愛し人を愛する愛の律法であるわけです。じゃあ別れていくということが果たして神様の喜ばれることであるのか。イエス様は4節を見るとあなた方は読んだことがないのですか。何を読んだことがないのか。それはモーセの書であるわけです。最初には創世記が出てきます。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造された。そして5節のところには2人は一体となるのである、そのことをイエス様は言われたわけです。最初にはアダムが作られた。しかし神様は一人でいるのは良くないということで、アダムのあばら骨を取ってそしてエヴァを創造されたということであるわけです。ある人はなぜあばら骨でエヴァを作ったのか、なぜ頭の骨ではないのか。それは支配するためではない。なぜ足の骨から出ないのか。それは自分が下にあって使えていくものではない。あばら骨はもう心臓を守る、心を守るために神様はエヴァを創造された、そういう話を聞いたことがあります。そしてそれはお互いが助け合うために神様は創造され、また結婚ということを与えられた。ですからそれは6節を見ると神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。イエス様はそう言われたわけです。ですから結婚っていうのはある意味神聖なものである。そしてまた私たちはそれを神様から与えられた信仰を持って受け取る必要があるわけです。ところがパリサイ人は7節にそれではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。実際にこういうことがあったと思います。ところがイエス様は8節を見るとあなた方の心が固くななのであなた方に妻を離縁することを許したのです。心が固くなである。ですからそのことのためにもうそれは一つの手段として許した、そのようにイエス様は答えられているわけです。それは決して神様の願っておられるようなことではない。人間の心の固くなさのゆえにそれを神様は許されている。それはまさに神様の憐れみとしか言いようのないことであると思います。9節にこの姦淫の理由以外で妻を離縁するということはそれはこの姦淫を犯すことになってしまう、もうそれはもう 罪であるということをイエス様は指摘をされているわけです。このことを聞いた弟子たちは10節を見ると、結婚しない方がマシですというふうに言ったわけです。まさに彼らはもう人間的な思いで、それはもう本当にダメだというような言い方をしているわけですけれども、イエス様は11節を見ると、その言葉は誰もが受け入れるわけではありません。決して結婚しない、独身でいるということに対して否定はされてはいないわけです。しかし、全ての人にそのことが許されているというわけではない。独身者については12節に出てきますけれども、独身者として生まれた人たち、またあるいは人から独身者にさせられたという人、そして天の御国のために自分から独身者になった人たちもいますとあるわけです。この柏教会を創設された法和先生はまさにこの第三の天の御国のために自分から独身者になり、もう生涯イエス様に仕え、そしてまたその身をもう日本に捧げて、今は神戸の墓地にその体は葬られているわけですけれども、重要なことは何かっていうと、神に従うということであるわけです。結婚においても、独身においても、またこのなすことにおいても、まず自分自身が神様に従って行動しているのかどうかということを私たちは問われるのではないかと思います。そしてこの時に13節を見ると、イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。幼子たちがイエス様から祝福に預かるようにということで連れてこられたわけですけれども、弟子たちはそれを妨げるということをしたわけです。なぜならば、その当時そうした幼子は、言うなれば人の数には入らないような、そういう習慣というか文化、そうしたものがあったわけです。男尊女卑というようなこともあるわけですけれども、しかしイエス様はどうされたのか。14節を見ると、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを邪魔してはいけませんと言われたわけです。なぜならば、これは全て重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、イエス様は全ての人を招いておられる、そして何の言うなれば働きも力もないような幼子、それであってもイエス様は喜んで迎えてくださるということであるわけです。天の御国はこのような者たちのものなのです。もうまさに幼子のようにならなければ天の御国に入ることはできないと言われたわけですけれども、私たちは本当にこの心を固くなにしていくのではなくて、もう幼子のようにもう無邪気というか素直というか、もう本当にこのイエス様の前にいつも出てくる、私たち自身がそのようなものであり、また何よりもイエス様から私たちは見てを置いていただき、祝福に預かり、そして喜びと感謝を持って主に従っていくものにさせていただきたいと思います。